皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて、マルコによる福音書の学びが今日で今週で終わりますが、はい、松下先生3ヶ月間どうでしたか？
いや、改めてじっくりマルコ読んでですね、うん、本当にたくさんの恵みがありました、うん、特にマルコはですね、イエス様が何者か、イエス様がどこに向かっていくのかということをですね、まあ、強調してあるんだということを知って、うん、それ意識しながら読んだら、改めてたくさんの祝福がありましたね。はい、林先生どうでしたか？
そうですね、このガイドの初めにっていうところに、マルコによる福音書は簡潔でテンポの速い文体とあるように、まさにこのイエス様の生涯があっという間に知ることのできる書簡だなというふうのを感じました。さて、先週は十字架について学びました。そして今週は復活です。復活された主というテーマで学びたいと思いますが、まず最初にお祈りをさせていただきます。お祈りいたします。天の父なる神様、このようにしてマルコによる福音書を通してイエス様の生涯、十字架の生涯、そして復活を学べることを感謝いたします。今日は最後の学びとなります。復活が福音ということを私たちに教えてください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
さて、まず最初に暗証聖句を松下先生お願いいたします。
はい、暗証聖句はマルコによる福音書16章の6節です。新教約でお読みします。はい、若者は言った、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所である。
はい、まさにこのイエス様が復活されたところの場面だと思うんですが、うん、さて、イエスキリストの復活という福音を考える中で、うん、今週のテーマに、まあ、復活されたのは日曜日ということで、こういうことが書いてありました。アドベンチストは日曜日の神聖さを支持するために、復活の朝が御用されるため、復活の朝を敬遠することがあります。うん、敬遠すること、敬遠したことありますか、今まで？
なるほど、日曜日がだから復活したから、はい、神聖だから日曜日に礼拝しようということですよね。
そっちに持ってかれるので、ちょっと敬遠しているという、
はい、いや、あんまり僕個人的には意識したことなかったですし、うん、まあ、日曜日の、あの復活の話なんかもですね、礼拝とかでしますから、はい、あんまり考えたことなかったんですが、うん、改めて読んで、なるほどと、まあ、これ書かれたの作者はアメリカの方ですから、はい、海外だと結構そんな意識があったりするのかなってちょっと思いました。
そうですね、本当に新しい発見というか、あ、こういう考えもあるんだなっていう発見がちょっとあったかなというふうに感じますね。うん、
はい、で、あの復活ところですけれども、日曜日がですね、うん、復活を喜ぶというテーマになってます。まあ、あのこの日曜日の神聖さ、その敬遠している日曜日の神聖さについても学ぶとこですけれども、やはりこの日曜日のとこ読んでて、まあ、学んだのはですね、大切なことはイエス様の復活によって、うん、死に勝利されたということを喜ぶということが、うん、この学びでですね、大切なのかなと思いましたね。
そうですね、でこの福音を最初に見たのが女性たち、墓があってその石が転がっていた、それがまさにこの月曜日の学びだと思います。うん、月曜日は石は転がしてあった。でまさにですね、この復活をあなたは信じることができますかっていう問いをですね、私たちに問うてるわけなんですが、このようなことが書いてあります。クリスチャンが復活の主を信じているのは信じがたいという人がいます。
はい、
はい、松下先生、初めてこの聖書に触れる人たちに、うん、あなたたちは本当に復活を信じてるんですかって言われた時にどう答えますかね？
いや、これ結構難しくてですね、うん、いろんな説明を、まあ、してきましたし、うん、難しいことがあるのでいろんな説明聞いてきました。いろんな勉強したんですけども、うん、まあ、あの説明ももちろん合理的に科学的にできたりするところもあるんですが、うん、やはり最後はですね、最後は創造主を信じる、うん、ということに今尽きてくるのかなと思いますね。
なるほど、創世記の最初の1章2章のこの天地創造した命の与え主がいる、その与え主が命をもう一回与えることができるんだという、うん、この復活につながっていくのかもしれないですね。
はい、
はい、
さて、続いて火曜日のところを見ていきたいと思います。はい、火曜日のテーマが墓での女たちというテーマで、このイエス様の復活を最初に知ったのが女性たちだと、うん、でこの女性たちがどのような反応であったかという箇所の聖句をですね、読んでいただきたいなと思います。マルコの16の8節の聖句ですね。はい、よろしくお願いします。
ではマルコ16章8節をお読みいたします。婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。
うん、
恐ろしかったとあります。
はい、
あまりにもやはり衝撃すぎて恐ろしくて何も言えなかった。
うん、
しかしガイドを見ますと、しかし沈黙は長く続きませんとありますね。はい、つまりやっぱりグッドニュースなので、いない、復活された、誰かに伝えないと、うん、ということで彼女たちは伝えていったと。
はい、
松下先生、 もう隠せないほど、もう誰かに伝えたい、誰かに伝えてすぎて隠せなかった、本当は言っちゃいけないんだけど、言ってしまった、もうグッドニュースすぎて、そういう経験ありますか？
いや、まあ、イエス様の復活と比べてしまうと何もないんですが、はい、まあ、思い当たる節で考えると、うん、我々の世代、結婚する人が最近増えてきた世代で、はい、まあ、結婚の、まあ、報告を聞くわけですね、うん、結婚するんだ今度、うん、でもまだ言わないでほしいってことありますよね。でも、まあ、すごい素晴らしいニュースでよかったねと思うので、はい、共通の知人にですね、どうしても言ってしまいたくなる。
なるしまいたくなる。
で、まあ、最後はちょっと誰にも言わないでねって言ってしまうことがあったりするんですが。
言わないでよって言いながら。
そうですね。まあ、そういうことをちょっと思い浮かべましたね。
グッドニュースはどんどん燃えていきますもんね。抑えられない。はい、もうまさに、まあ、福音の伝道の本当に基本かもしれませんね。このポイント、うん、もう言わずにはいられないんだと。
はい。
はい、面白いですね。ありがとうございます。
そうですね。さて、まあ、このような形でですね、まあ、女性たちが、広めていったわけですけれども、続いて水曜日のですねところも見ていきたいと思います、はい、水曜日のテーマがマリアたちの前に現れるということで、まあ、先ほどから出てますけれども、復活したイエス様を最初に見たのがマグダラのマリアと、まあ、女性たちだったということですね、うん、ガイドにはこのように書かれています。復活の主を最初に見たのが女たちであったことは重要な点ですと書かれています、はい、
やはり重要な点なので、イエス様が最初に復活して現れたのが女性たちであったということは、決してたまたまではなく、もう神様の計画だったということですね、うん、当時女性たちは聖書を見ますと人数にも数えられなかった、うん、一説によりますと法廷で女性そして羊飼いはですね証言することできなかったんですね、うん、つまりその証言することのできない羊飼い女性に神様はまず福音を伝えたんです。イエス様が生まれるよという福音はまず羊飼いたちが聞きました。そして復活したよ女性たちが聞いたんですね。なのでここには大きな大きな神様の計画があったのかなと思います、はい、さていよいよですねこのイエス様が弟子たちに現れます。で、弟子たちに現れた時の弟子たちの反応をまず松下先生聖書から読みたいと思うんですが、はい、マルコによる福音書の16章の14節を読んでいただけますか。
はい、それでは聖書の言葉を読みします。マルコ16の14です。その後11人が食事をしている時イエスが現れ、その不信仰と固くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである、うん、書かれてますね。
はい、
はい、やっぱ彼らは不信仰で固くなな心があってイエス様をお咎めになった、うん、信じなかったって書かれてありますね。
はい、女性たちがもう伝えたくてしょうがないってもう結局隠せなくて、うん、弟子たちのところに行って伝えた時の最初の反応が、おーそうかやったねではなく、もう信じない、え、何それ嘘でしょと。この聖句を読んでどうですか。私はですね個人的にですね、なんか安心してはいけないかもしれないんですけど、あ、弟子たちもそういう感じだったんだと感じましたね。なぜならそういう弟子たちの反応だったんですが、後に彼らは別人のように復活のイエス様を大胆かつ揺るぎなく述べ伝えたと書いてあるので、そういう意味で私たちも時にこんなんでいいのかなと思うことがあるんですが、神様がそれを変えてくださるという、なんとなくこの安心する、あなたたちも私が変えるからねという神様からのメッセージがあるのかなというふうに感じました。さて今期の最後の木曜日ですね、この木曜日になんとなくこの最後のメッセージが込められてるんじゃないかなと思います。全世界に行ってというタイトルですが、この全世界に行ってまず弟子たちに現れて、弟子たちは不信仰であまり信じなかったんですが、イエス様が言った言葉が、マルコによる福音書16章の15節ですね。で、ここでは、ここ私が読みしますね。
はい、わかりました。
マルコ16の15です。それからイエスは言われた、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという聖句です、
はい、
でこのガイドのところにこの言葉は今日の私たちにとってどんな意味を持つでしょうかという質問が投げかけられているんですが、うん、はい、松下先生にはこの言葉はどのような意味を持ちますか。
いや、これはもうすごい重大な意味を持ちますね、うん、やっぱり有名なのは マタイの方にある大宣教命令が有名ですけど、うん、こちらの短いイエス様の言葉もとても好きで、うん、出ていく、全世界に出ていって、はい、そして全ての作られたもの被造物に伝えなさいということですよね、うん、で特に今期はマルコの学びしてましたから、うん、マルコの学びを通してイエス様が出て行って伝えてた姿、そしてイエス様から影響されて変わっていった人たち、そして伝えた人たちのこともたくさん見てきたわけですけども、うん、やっぱ私たちもですね、私も思いますけども、イエス様と出会って変えられて、そして 出ていって、うん、全ての作られたものに伝えていくような働きをしたいなって改めて思いましたね。
いや本当ですね。この言葉は単に2000年前に弟子たちに言われたんだではなく、その弟子たちがこれを行って広がっていって、そして日本にも福音が伝わって、そして今私たちはそれを聞いて、ではあなたも私たちもそれを広げていこう、まさに私たちに言っているイエス様の言葉なのかなというふうに思います、はい、さて今期はマルコによる福音書からこの十字架に向かって生きていたイエス様のことを学びました。そしてイエス様が復活された、もうまさに福音です。さて今期最後安息日ですね、この以下の3つのテーマでぜひ皆さん話し合っていただきたいと思いますが、松下先生3つご紹介いただけますか。
はい、3つですね。まず1つ目です。あなたにとって最も説得力のあるイエスの復活の証拠は何ですか。2つ目、イエス様の復活が私たちに与える大きな希望は何ですか。3つ目、福音を全世界に広める弟子になるためには何が必要でしょうか。この3つをですね、話し合っていただけたらなと思います。
はい、まさに復活のこと、そして弟子として、ではあなたは、私たちはどうやって伝えていこうかというところをですね、ぜひ皆さんと話し合っていただけたらなというふうに思います、はい、さてマルコによる福音書も今週で終わりですが、はい、来期からは、ヨハネによる福音書を学んでいくそうです、うん、また福音書を学びます ね、
いいですね、
はい、そしてもう一つ大きなニュースがあるんですが、はい、このガイドの学びのこの形がですね、変わります。
動画が変わるってことですね。
動画が変わるそうですね、はい、なのでぜひ皆さん楽しみにしていただき、また多くの方に視聴していただき、広めていただければなというふうに思いますね、はいはい、楽しみですね。
楽しみですね。
また来期からも、
そうですね、出演のオファーがあればですね、はい、どんな形で変わるかってご存知ですか。
まだちょっとですね、はい、詳細は分からないんですが、さらにこう親しみやすくなるのかなと思いますので、うん、はい、ぜひ楽しみにしていただければ
な、たくさん活用して、はい、たくさん、ね、広めていただけたらなと思います。
はい、それでは良い安息日をお過ごしください。皆さん、さようなら。
さようなら。